今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書6章の9節から13節になります。マタイの福音書6章の9節は新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書6章の9節から。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。以上の箇所から御国が来ますようにと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の祈りを見ておりますけれども、まあ、この主の祈りは以前にも触れましたように、これだけを特別に取り上げて祈られたわけではなくて、三条の説教にありましたように、イエス・キリストが祈りについて教えられ、そしてその中であなた方はこう祈りなさいということで教えられた祈りであるかと思います。まあ、そういう面で私たちの祈りの一つの、まあ、模範でもあり、また大切な祈りでもあるかと思います。この主の祈りの第一の祈りは、神の名が崇められるように、清められるようにということでした。私たちの生き方が神を崇めるものであるようにという祈り、また人々が神を崇めるようになる、そのことを求める祈りでした。大切な祈りでした。ですが、そう祈った後になおがっかりさせられることもあるかと思いますが、私たち自身を見たり、あるいは私たちの周りの世界を見るときに、いや、とても神の御名が崇められる、そんなふうになっているだろうかとなることもあるかもしれません。むしろだからこそ、この御国が来ますように、そのことを切に祈り求めるものでもあるわけです。御国が来て、そして神の御名が崇められる、そのことが願いでもあり、大切な祈りだということでした。まずここでは神の国、御国ということがあります。御国、神の国って一体何だろうかとあります。イエス・キリストが公の働きをなされる前に、その先触れとしてバプテスマのヨハネが活動を開始しました。そして彼が説教したのは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという説教でした。悔い改めと、そして天の御国、神の国が近づいたということでした。またイエス・キリストご自身も働きを始められた時に、この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。いずれも天の御国、神の国が近づいたというメッセージでした。でも神の国って一体何だろうか、御国って一体何だろうかとなります。この言葉はもともとは王国という意味の言葉でした。ですから御国が来ますようにという祈りは、神様あなたの王国が来ますようにという意味の祈りとなるわけです。私たちにとって王国となると、例えばそこには王様がいて、領土があり、そしてですね、忠実な国民たちがいるとなってしまうかもしれません。でもそうではないわけですね。王国、国というのは本来領土そのものではないようです。この信頼できる、例えばウェブスターのような辞書ではこんなふうになっているわけですが、王国とは王の位、身分、 王座もしくは王の象徴、国王の権威、支配、統治権、王権、まあそんなふうにですね、定義されています。要するにそこにはもともと王国というのは王の支配、治めることであるわけです。もちろんその後には王が治める領土も指すようになるわけですが、もともとはやはりその王の支配、治めるということでした。ですからこの死の祈りの神の国、神の王国というのは神様のご支配、神が治めてくださるようにという、また神が治めるそのような国ということであるわけですね。まあ言葉で見やすいようにして、その中で神の国が、御国が来ますようにと祈りなさいとあります。神の国が来ますようにという祈りです。まあそこにどんな意味があるんだろうかなとなります。何を教えようとされているんだろうか、何を考えればとなるかもしれません。一つは、神が私たちをご支配くださり、神が私たちを治めてくださるようにという祈りでもあるわけです。以前よくこの学生伝道などに用いられた四つの法則という小さな冊子のようなものがありました。覚えている方、あるいは使ったという方もおられると思います。その四つの法則の中でこんな問いかけがありました。あなたの心の王座には何がついていますかという、そんな問いかけでした。まあ椅子のようなものがあり、そこにですね、何が座っているだろうか。確かに私たちが自分の心の中を真剣に吟味するならば、心の王座にはそれこそ自己中心の思いやさまざまな罪がドカッと座っている、そんなこともあります。そして罪が私たちの考え方や言葉や、あるいは生き方を支配してしまうことがあります。少し何か言われるとカッとなって怒ってしまったり、人が自分より良いものを持っていたりすると妬んでしまったり、いろんな罪があり、それが私たちを治めてしまうこともあります。それがまだかつての私たちだったかもしれません。ですが今は信仰によって神の国が私たちにもたらされたといいます。ある時人々がイエス・キリストに問いかけました。神の国はどこにあるんですか、いつ来るんですかとイエス・キリストに問いかけたわけです。するとキリストはこう答えました。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちが尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのですと言われました。ですから今までは私たちの心の王座には罪や自己中心やいろんなものが座っていたかもしれませんが、今は信仰によって心の王座に神がついてくださる、そして神が私たちを治めてくださる、支配してくださるようになされているということでした。でも問題は、じゃあ私たちがこの神のご支配を時として拒んでしまうんじゃないだろうかとあります。わがままな子供のように自分の欲やあるいは罪の楽しみを求めて逆らうわけです。あたかもかつてエジプトから救い出されたイスラエルの民が救われたにもかかわらず、苦しいことがあるとエジプトに帰りたいとか言ったり、あるいはエジプトでは楽しかったなどと言ってですね、不平不満たらたらとなり、そして指導者はモーセに逆らい、モーセを手にかけようとすることさえもあったわけです。神が求めていることを知っていても罪にとらわれて、そして神の名が崇められないような、また神の名を汚すようなことをしてしまうわけです。ですがそうではなくて、 本当に神が私たちの心を治めてくださるようにと祈り、また私たちが神の御心を求めて御心に従えるようにと祈っていくということでした。それが御国が来ますようにという祈りでもあるわけです。神の御心をしっかりと知り、それに逆らっていてはまた神の国が来ますようにとは祈れないわけですね。神の国が来ますように、本当にそれは神が私たちの心を治めてくださるようにということでした。またさらには全世界の人々の間に、自分だけではなく多くの人々の心にも神の国が来ますようにということでした。一人でも多くの方々が神の御心に従い、心の王座に神を迎えることができるように、そのような祈りであるわけです。昔は良いものが手に入れば、お裾分けのようなことがありました。私たちがキリストによる救いという良き訪れを聞いて救われたわけです。それを今度は自分一人の中にしまい込むのではなく、他の人々にも分け与えなければならないわけです。言い換えれば宣教伝道ということもできるかと思います。人々が罪、またはその支配から救われて、誠の平安の中に歩むようにと願うわけです。その思いを持って、まさに福音を分かち合うわけです。私たちはその思いで、教会に建てられたその地域において、一生懸命伝道をします。また今日も国内や、あるいは海外においても多くの宣教師が派遣されても伝道しています。私たちはその働きを覚えて、そして祈り、また捧げ物もしています。そしてその働きが祝されて、用いられ、人々が救いに導かれ、またその人が神に治められる人になるように、そのことを祈り求めるわけです。また人々の心の中というだけではなくて、世界の各地においても、御心に沿った神の支配がありますようにと本当に切に祈るわけです。世界には今もそれこそ飢饉や貧困や病気や戦争やさまざまな悲惨な出来事が起こっています。日本には福音的な教会の、あるいは教派教団の集まりでもある日本福音同盟というところがあります。福音女教会もそこに属していますが、その福音同盟の一部門に援助協力委員会というのがあります。そこでは世界の各地において起こるさまざまな困難な出来事に対して、諸教会からの協力、あるいはその献金、それをもってですね、少しでも援助し助けていこうとして、その働きを続けております。私たちのその献金もまた用いられているわけです。私たちとしてはそれとともにですね、そのような世界の各地において御心に沿う神の国が来るようにと、あるいは神の支配が治めることがあるようにと祈るわけです。このかつてこの SARS が香港で広まりました。未知の病であったことから、特に医療機関で感染が起こったというわけですが、そして実は最初の感染をして殉職した医師は、香港の福音獣協会の35歳になる女性の医師でした。そのような未知との病の戦いの中で、クリスチャンの医師や、あるいは看護師たちは不安、あるいは恐れの中でも、犠牲の心を持ってですね、毎日11時に祈りつつ治療に当たったというわけですね。やがてそれは収まったわけですが、本当に今も世界の各地においてさまざまなことがありますけれども、本当に神の国が来ますように、神が治めてくださるように、ご支配くださるようにと祈る、そのことがあります。そしてもちろんこの御国が来ますようにというのは現在だけではなくて、終末における神の国が来ますようにという祈りももちろんあります。すなわち新しい天、新しい地が来るようにという祈りでした。聖書ではこのように記されています。主の日は盗人のようにやってきます。 その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように、これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれだけ清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の国の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ去り、天の万事は焼けて溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますとあります。やがて今の世界が崩れ去り、そして新しい天、新しい地が来る。本当にその終末における神の国が来るとあります。そしてそこにおいては罪やそういったものから解放された新しい世界であるわけですけれども、その新しい天地がどのようなものかについても語っています。聖書はこう言います。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元に出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり脱ぎ取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。もはや悲しみ、叫び、涙、病、死もない、新しい天、新しい地、神の国がやがて訪れるという、その約束の言葉でした。このような神の国の訪れを待つ心、信仰は、様々な苦しみの中にある者にとっては本当に計り知れない、希望ともなっております。そのような神の国が来ますようにと、本当に私たちは主の祈りにおいて切に祈っているわけです。だからこそ聖書ではこの言葉をもって閉じられています。主イエスよ来たりませ。という言葉でした。キリストの再臨とともに完全な新しい神の国が訪れるということでした。御国が来ますように。で、そこにはそのようなさまざまな思いが込められた祈りであることを覚えたいと思います。そして神の国が来るためにということがあるわけですが、特に週末の神の国の訪れのためになすべきことがあります。その一つはもちろん、これまでも見たように祈ることがあります。ウェストミンスター小教理問答、小さな教理問答という中でも、このような答えがありますが、栄光の国が速やかに来るように祈るのであるとあります。何よりも神の国が来るように、本当はそのためには祈れ、と一つには言われています。そしてただ祈り待つというだけではなく、行動においても宣教、御言葉を伝えるということがそこにあります。聖書はこうも言いますが、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。この御国の福音が全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来る。福音が全世界に伝えられて、人々が救いの福音を聞いて、終末が訪れるとあります。もちろん聞いたものがすべて信仰に至るとは言えないわけですが、またあくまでも信仰を拒む者もいるかもしれませんが、伝えることが神の国を来たらせることになるということでした。こうして福音が全世界に伝えられる。聖書では、主は一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられますとあります。ヨハネの宣教も、 そしてイエス・キリストが語られたことも、悔い改めなさい、神の国は近づいたということでした。私たちは神の国が来ますようにと祈りとともに、そしてこの福音宣教ということも心していかなければならないことでした。西大宮やさまざまなところ、またそれこそパープやそういったところも含めて全世界に福音が伝えられる、そして神の国が来るために、私たちはこれからも祈り、またそしてこの宣教の技にですね、祈りつつ励みたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。御国が来ますように、本当にそれは私たちの祈りでもあります。私たち自身が本当にあなたのご支配に、あなたに納めていただくことを祈り求め、また神様、この世界において本当に今さまざまなことがありますけれども、あなたの御国が来ますようにと心から願うものであります。そのため私たちは祈り、また御言葉を、福音を述べ伝える器として立つことができますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。